ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは魚の仲買人、天然食材の調達人、株式会社魚人代表の長谷川博樹さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。長谷川と申します。
はい、ありがとうございます。いやー、今日ねめっちゃ嬉しいんですよ。
ありがとうございます。
私が最近出会って最も衝撃を受けた人物の一人、長谷川さん。ねえ、もうびっくりしましたけれども。
いい、すいません、変な人生で。
まあなんというか、もう、とにかく美味しいものへの飽くなき執念と、半端じゃないその海と山のデータベース。ね、話しているだけで、いろんなところに話が脱線していく。ということで、何回かお食事ご一緒させていただいたり、お話を伺ったりして、その場にいる一同が、長谷川さんに魅了されてしまうという。
いや、そんなことはないですけど。
なので、お話を伺う前にですね、ちょっと出会いのきっかけを振り返ってみたいんですけど、僕目線でちょっと話していいですか？
はい。
何ヶ月か前に、東北芸工大の中山大輔さんが連れて行ってくださる山形旅行ツアーみたいなのがあって、まあ、いくつかの訪問先の一つが、山菜料理などを出してくださる出羽屋さんで。でね、そこでなかなか予約の取れない店っていうことだけど、8人くらいで行ってみようっていうことで伺ったところ、鎌倉の北島さんの、まあ、お仕事でお付き合いのある長谷川さんも一緒にっていうことで、で、まあ、ここからがちょっとすいません、私の話が長くなっちゃって恐縮なんですけど。はい、長谷川さんだけ別行動だったんですよね。
はい。
当日。で、中山さんチームは、なんか、山形ダンツ工場を見ようとか、電動木工で工場を見ようとか、ものづくりを探訪しに行くんですけど、その頃長谷川さん何されてたんでしょうか？
僕は山形の山菜と天然キノコを探して、全く知らない山をさまよってました。
知らない山をさまよっている。で、びっくりしたのが、初めて伺うね、出羽屋さんのレストランに、しこたま食材を、なんていうか、
お土産ですね。
お土産ね、差し入れされるっていう。その噂を聞いた、中山さんチームの我々の社内はちょっとざわつきまして、大丈夫。初めて会う料理人の方のお店に突然食材差し入れするの大丈夫みたいな。
一応事前に、シェフには大丈夫かどうかの。
あ、素晴らしい、素晴らしい。いや、もちろん、ね、長谷川さんすごく有名な方で、めっちゃ嬉しいっていう人が大半だと思うんですけど、食材をいただけるのは。なんかこう、一体どういう状況なんだみたいなで、社内ではざわついたんですが、いざね、みんなでお店に来て、お料理始まってからは、むしろ、シェフと同等に長谷川さんがいろいろ食材について解説をしてくれるというですね、素敵な時間が訪れて。はい。もうそこから完全に魅了されてしまいましたね。
ありがとうございます。
もしかしたら、NHK の番組で、特集されていたりだとか、はいはい、プロフェッショナルですね。
プロフェッショナル。
はい。はい、なので、それをご覧になった方もリスナーの中にいるかもしれないし、ウェブの記事なんかで触れてる方もいるかもしれないんですけど、もしかしたら長谷川さん初めての方もいるかもしれないので、最初に簡単に普段のお仕事ぶりを聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい。普段は、神奈川県にある長井漁港というところ、またあと佐島っていう港ですね。あと、静岡県の伊東。あたりを拠点にしながら、まあ、相模湾ですね。神奈川と静岡の間にある相模湾という海をベースにしながら、魚の仲買人で、レストラン等への卸ですね、うん。一般小売はしてないんですけど、飲食店さんへの卸をする仲買人をやってます。
ふむふむふむふむ。なるほどです。ちなみに、仲買人の方と初めて ゆっくり話すんですけど、
あまり知らない世界ですよね。
はい。仲買人ってどういうお仕事、どのくらいの数のお店とやり取りをするとか、なんていうか、日々のやっていることってのはどういうことなのか。
いろんな、まあ、形の仲買さんがいるんですけど、はい、まあ、一般的には、魚を市場、産地の市場で買って、
うん、
豊洲とか、大阪の市場とか、横浜とかに送るタイプの仲買さん。
おうほう。
と、あと、普通に、市場の売産権というのは、魚を買う権利ですね、持っていて、自分で買って、自分のお店で、一般交流をする仲買人。
うんうん、
仲買人兼魚屋さんですね。で、僕はそれとは別で、飲食店専門ですね、
うん。
飲食店にしか卸さないタイプの仲買ですね。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、いろんな仲買っていう中にいろんな仕事の形態があって、
はい、
まあ、僕はだから卸とか、納め屋って言われる範囲の仲買ですね、
うん。あ、そういう専門用語があるんですね。
はい。
納め屋。
そうなんですね。
かっこいい。お付き合いになるお店は何軒くらい、どんなお店っていうのを教えて
ください。まあ、レストランが多いですけど、和洋中、イタリアン、あと海外も含めて全部で300軒以上ありますね。
あ、そんなにあるんですか。
はい、
会社はやっぱり組織として活動されている。
そうです。
で、買われて300軒に下ろすっていうのが全然イメージできないんですが。
ですね、うちは結構特殊で、
はい、
普通の魚屋さんだと事前に何々が欲しいって言われて、それを集めていく魚屋さんがほとんどなんですね、大体。だから事前に競りが始まる前に、お客さんとやり取りをして、これがあるよ、買うか買わないかって。うちは違うんですね。うちは、とにかく水揚げされたものを、自分が欲しいものをひたすら買っていくってタイプなので。
なるほど。
お客さんに何を、どのお客さんに何を売るかっていうのは、魚が全部揃った状態じゃないと、一つも決まってないことが多いですね。だから、朝の水揚げを見て、あ、これを買おう、あれを買おう、これを買おうって言って、どんどん増やしていくタイプですね。あんまり、結構特殊なタイプだと思います。
面白い。お店のリクエストではなく。
お店のリクエスト、それがですね、うちは養殖物であるとか、
はい、
まあ、あと冷凍物であるとかっていう、はい、ウエイトがほぼほぼないんですね。養殖は、うん、一切使わないですし、
うん、
冷凍ももうほんの一部ですね。仕方なく冷凍するしかないものは冷凍で扱いますけど。なので、例えば、明日タイが欲しいですって言われても、うん、明日タイが上がるかどうかは海次第なんですね。
うんうん、
なので、明日タイが欲しいって言われたら、あったらねなんです。でも上がったら買うけど、僕が買えるか買えないかはまた別問題なんですね。
ふむふむ、
まず、そもそも船が出れるか出れないか、魚が取れるか取れないか、
うん、
僕がそれを買えるか買えないか、
うん、
物が、お店屋さんに値するのかしないのか、これを全部クリアしない魚が揃わないんで、
はい、
お客さんの注文はあまり聞かないですね。
なるほど、なるほど。
うん、だから、基本的に一日の流れは魚バーって買って、買った中で欲しそうな人に声をかける。
うん、
なので、あんまり、何曜日に必ず魚が欲しいってリクエストにはほとんど答えないようにしてますね。
おー、すごい。
答えられないが正解です、
ね。答えられない。でも、あれですよね、多くの料理人の方が、長谷川さんのお魚が欲しいっていう、そういう、まあ、ラブコールが届くと思うんですけど。
はい、ありがたいですけどね。
そこにはどういう秘密がというか。
秘密、不安定な、ことが多分皆さんに刺さってるんじゃないか
な。逆に。
普通は、欲しいって言えば来るんですね、魚が。
うん、うん。
例えば、豊洲さんだったら、タイは産地中から来るんですね。いろんな、日本中の産地から来るんですね。うちは基本的に相模湾のものしか扱わないので、
うん、
相模湾のしかもピンポイントで、長いと佐島しか買わないんです。
なるほど。
そうすると、タイ多くても20枚ぐらいしかない。少ない時1枚2枚なので、うん、あと、リクエストに応えられないじゃないですか。そうすると、欲しいのに、ないって、結構皆さんその欲望のピースが当てはまるというか。
なるほどですね。
多分そういうところで、結局なんか来るまで皆さん待っていただいてるんで、まあありがたい話ですね。わりかし、僕の都合で皆さんには買っていただいております。
うんうんうんうん。あれですよね。じゃあ、長谷川さんが選んだものが、まあ絶対美味しいはずだから、じゃあそれをどうしようっていうのの、なんというか、料理人としての好奇心も相まってっていうところがきっとある
んですね。そうですね。あと、うちのお客さん、タイじゃなきゃいけないってお客さんあんまりいないんですね。
うんうん、
お互いのやっぱりコミュニケーションの中で、例えば、フレンチだったら、ソースはこういうのを使いたいっていうのを初めに話として聞いておくので、
はい、
そしたらこれでもいいよ、これでもいいよっていうのが僕の中に出てくるんですね。で、テクスチャー、食感ですね。歯触りとか食感とかがどういう風になるのかっていうのを踏み込んでシェフと打ち合わせをするので、
うん、
そうすると別にタイじゃなくてもこれでもいいじゃない。これでもいいじゃないってなっていくので、その日水揚げあったものの中から、じゃあ選択肢はこれかこれじゃないっていう話が、シェフにできるんで、
うん、
だからあまり事前になんか決め打ちのものっていうのはあんまり、取らない し、シェフたちも、だからその、あまりその、決め打ちの前に言ってこないですね。
うん、
逆に、今日上がった白身の中でいいのを教えてくださいっていうやりとりなので、お互いにあんまりストレスはそういうところはないのかな。逆に固定メニューの店は、うちはお付き合いしてないですね。
そういうこと
なんです。例えば、1ヶ月コースの期間があって、
うん、
その間ずっとこの魚を使うってお店は、残念ながらうちではちょっと対応ができないので、
うん、
基本的にはお取引はしてないですね。
なんか、二人のミュージシャンがジャムセッションをするように。
そうですね。ね。まさにそんな感じです。
こんなのあるけどって言ったら、はい、じゃあこう返すよっていうのの、この対話が続いていく、インタープレイが続いていくっていう感じがあります。
そうですね。だからソースの内容も、今日はちょっとこれが揃わなかったら、こっち系がいいんじゃないっていうのをこっちからも提案しますし、
うん、
最初甲殻類のソースを予定したけど、うん、でもちょっと違う、風味の魚しか今日はないから変えた方がいいかもねっていう話をして、
うん、
料理も少しずつ変え、お互いにこう調整しながらやっていく感じです
ね。うん、なるほど、なるほど。その、どんなお客様がいるのか。例えば、今、六本木ヒルズのね、欅坂スタジオです。
ここは目の前に実はお客さんがいらっしゃいまして、
はい、
そこの、すぐ目の前ですね。ここから多分見えるビル、
うん、
道渡ったところにある中華料理のワサさん。
ワサさん、はい。
で、あとパン屋さんですね。ブリコラージュ、ブリコラージュさんってパン屋さんがあるんですけど、うんうん、あそこの、まあ、責任者である、名前シフトはお友達なので、
はいはいはい、
結構いろんなやり取りをしたりしてますね。まあ、名前さんの方に直接魚をおろすことはほとんどないんですけど、まあ、魚仲間というか。
魚仲間
一緒に海に行ったり、
ね。ああ、そうなんですか。ああ、なるほど、なるほど。で、常に、なんというか、ラブコールをもらうような立場なのかなと想像するんですけど、長谷川さんの魚がぜひ仕入れたいっていうような、そうすると、何と言うんでしょうか。やっぱり、長谷川さんにしか届けられない魚とか、
はい、
その仕事ぶりとか、はい、いろんなものがあると思ってるんですね。
はい、
そのどんなところに特徴があるんでしょうか。
うち、まあ、基本的に魚は、基本的に活魚しか買わないですね。なぜかというと、生きてる魚から処理をしないと、本当のその魚の味っていうのをお客さんに届けられないので、なるべく活魚、または漁師さんが船の上で締めてくれたものっていうのを買うようにします。
うん、
それが特徴ですね。普通の、魚屋さんだったら、まあ、活魚基本高いので、
はい、
鮮魚の方を買う方が割かし多いんですけど、活魚ってやっぱり人、うん、一握りなので、かなり争いも激戦ですし。
なるほど、なるほど。
うちは基本的に活魚ばっかりの魚屋さんです。活魚から締めたものをお客さんに納品するっていう形ですね。
すいません。超基本的な質問なんですけど、はい、活魚と鮮魚っていう、区切りがあるんですか？
はい。鮮魚っていうのは、いわゆる、締められてる魚。氷で、水揚げがされました。
うん、
そのまま漁師さんが亀ってですね、船の入れ物に氷を張ったところに魚を入れていきます。うん、で、魚が公営地にいます。これが、まあ、鮮魚ですね、いわゆる。
うん、なるほど。
市場には、死んだ状態で水揚げがされる。うん、これが鮮魚ですね。うん、まあ、いわゆる野締めとか鮮魚って言われるものですね。
野締め。
氷締めとか野締めとか鮮魚って言います。うん、で、もう一個別で活魚。活魚っていうのは、生きたまんま市場に水揚げをされて、生きたまんま市場の中で競りがかかって、で、生きたまんま僕らのところにやってくる。これが活魚ですね。
ほうほうほう。
あと、生き締めっていうのがあって、それは漁師さんが船の上で締めてくれて、適切な処理がなされたまま市場で別企画で、鮮魚とは別で生き締めっていう企画で大体、競りがかかりますね。
で、活魚っていうのは、お船の段階では、水槽にいるっていうこと
ですか？そうですね。別の水槽、船にある備え付けの、水が回るようになってる水槽ですね。定置網船っていう、まあ、20トンぐらいの船なんですけど、
うん、
そこの海水が循環しているところに生かされてますね。まあ、タイであるとか、イカであるとか、
うん、
まあ、割かし高級な魚が多いですね。
うん、なるほど、なるほど。ちなみに今、9月半ばくらいですけれども、
はい、
このシーズンの港に登場するお魚っていうのはどういうものが？
今、これからですね、10月、9月、のスターといえば、まあ、相模湾においてはマダイですね。もみじ鯛って言って、ちょうどこう、秋が深まるにつれて、どんどん脂が乗って美味しくなっていく。まあ、夏前が産卵期なので、4月から6月ぐらいが産卵なので、
うん、
そこから回復をして、どんどんどんどん色がですね、生めかしいピンク色になっていくんですね。
なるほど。
本当に美しいですね。それがやっぱりメイン、一番活魚で狙うのはそこですね。一番熾烈な争いですね。相模湾の鯛は、日本では二大漁場と言われてて、
うん、
西の明石、東の佐島って言ってですね。ただ佐島って佐島の港、もちろん僕も手に持ってますけど、佐島で 上がるものが佐島の鯛じゃないんですね。あの、この辺の海域で上がるもの全部佐島の鯛で流通してるので、実際には長井で上がっても、江ノ島で上がっても、佐島で上がっても全部、佐島の鯛で流通をしてることが多いですね。まあ僕は長井は長井、江ノ島は江ノ島、佐島は佐島でやってますけど。
ほうほうほう。
で、その豊洲でもすごく人気があるので、一番熾烈な争いになる。
そうなんですね。やっぱりこの季節とともに歩むというか。
そうですね。
うん。シーズンによって全然違ったものなんですよね。
そうですね。10日ごとぐらいに魚が少しずつ少しずつ入れ替わっていて、入れ替わっていくんですけど、台風とかが来ると、いきなりドラスティックに、あの、魚が入れ替わりますね。うん、あの、水がすべて入れ替わるので、うん、水温もぐっと上がったり下がったりしますし、それでいきなり魚の漁槽が変わったりするのが面白いですね。
それはやっぱり味にも影響があるんですか？
もちろんです。台風が来るたびに季節が2週間だいたい感覚的には進んでいくイメージです、
面白い。
その季節を通じて、四季を通じて、各魚の旬であるとか、食材の旬ってあると思うんですけど、綺麗に1年間で一周するんですね。毎年ずれてるんですけど、大きな台風が来たり、台風が来なかったりで、うまーく調整されて、結局1年間、ほぼ、
似
たようなサイクルで、少しずつずれてるんですけど、うん、短かったり、各間が短かったり長かったりするものの、綺麗に回りますね。それがすごく面白いところですね。
じゃあその、毎年のリズムみたいなのと、なんかその月、その週のリズムみたいなのを、どっちも感じながら、いつの間にか帳尻があっていくっていうような。
そんな感覚で、まさにそんな感覚です。だから台風の情報は僕はいつも心待ちにして待ってますね。季節がいきなり変わるんで、ようやく秋が来たか。ようやく春が来たか、ようやく夏が来たかっていう風になるので。
じゃあ、旬を待ち遠しくしてたお魚さんが台風で突然、全然上がらないとかっていうのがある？
もちろんあります。
怖いですね。
逆に台風が来ないと来ない魚もいるので。まあ、ちょうど今の時期は台風が来ないと来ない魚が結構多いですね。大型の魚たち、カジキ類なんかは台風が来ないと、網に入らないですね。はい、
9月も台風来たり、してましたけど。
今年はちょっとあんまり当たり年じゃなくてですね。はい、そのなんか当たり年ってすごく、なんか悲しい人もいると思うんですけど、うん、魚屋さんとか農家さんにとっては台風はある程度、恵みのものなんですね。もちろん水をもたらしてくれることと、高すぎた海水温をすべて下げてくれる。
なるほど。
で、魚も、突然活性が上がって取れるようになります。
うん。
だから台風の後っていうのは大体市場がすごく賑わうんですね。だからすごく魚屋さんなんかは、漁師さんもそうですね。そろそろ台風行ってくれないとって皆さん夏の間は言われますね。降水温に結構悩まされるので、
はい、
水温が高すぎると魚は全部逃げてしまって深いところに行ってしまうんで、全く、市場に水揚げがないんですね。いわゆる夏枯れって言うんですけど、夏に魚が枯れてしまうんで夏枯れ。
なるほど。
こうすると魚屋さん商売にならないんで、皆さん台風を心待ちにしてる方が結構いらっしゃいます。
そうなんだ。僕全然漁のことが分かってなかったので、はい、なんというか、船が出せないとか、
はいはいはい、
そういう、自然の過酷なもので、大変危ないんであるっていう、そういう解釈なのかと思ってたら、むしろ。
そうですね。恵みの方が多いですね。もちろん船の綱が切れたりとか、
うん、
定置網が破壊されてしまったりとか、そういうもちろん、それはあるんですけれど、恵みの方が長い目で見た場合は多いと思いますね。
そうなんですね。うわ、びっくり。ちなみに相模湾を中心に活動されてるっていう、その場所のチョイスはどういう意図があるんですか？
まあ場所は、僕が湘南地域ですね。まあ逗子に住んでるんで、今、葉山か。葉山に住んでるので、そういうところの海を扱うっていうのと、
うん、
相模湾はとにかく若い漁師さんがすごく元気なんですね。
うん、
僕、実は、水産業界は、まだ10年ぐらいしかいなくて、
うん、
全然違う業界から来たので、
はい、
魅力を感じたのは、漁師さんがすごく若くてやる気がある人が多くて、考え方が柔らかい方がすごく多かったですね。お会いした中で。それで、相模湾すごくいいなと思って、今相模湾推しの状態で仲がいいなってるっていう形ですね。
なるほどですね。いや、その別のキャリアを歩んでいる中で、この10年っていう話はぜひ深掘りしたいんですけど、
はい、
まあ、それはそれで超面白そうなんで、ちょっと来週のメインディッシュに取っておくとして。
はい、
その若い漁師さんとのやりとりというか、長谷川さんのその仕事の仕方で他の卸の仲買人の方とはちょっと違うスタイルがいろいろあるんじゃないかなと想像するんですよ。
はい。
例えばわかんないけど、魚の処理なのか、
はい。
漁師さんとのコミュニケーションなのか、買い付けの作法なのか、そのあたりちょっと聞かせていただいていいですか？
まあ、今3つ上がったので、はい。漁師さんとのコミュニケーションと、
うん、
あと仕事の仕方、あと買い方の作法、まあ3つ それぞれ言うとすれば、うん、漁師さんとのコミュニケーションはむちゃくちゃ大事にしてますね。実は魚屋になろうって決めてから、しばらくの間定置網船に乗らせてもらってたんですね。
うんうん、
静岡の伊東にある、ふとっていうちっちゃい漁港があるんですけど、城ヶ崎っていうところ。そこの定置網に週2日、毎4年間か5年間ぐらい、
うん、
週2日ずっと通って、漁師さんの見習いというか手伝いをしながら魚を締めるって仕事をしたので、そこですごく学んだのは、漁師さんの仕事がどれだけ過酷なのか。で、やっぱ冬、静岡の伊豆なので、暖かい地域ではあるんですね。
うん、
ただ、体感温度はマイナス2度から5度ぐらいいくかな。髪の毛が凍ります、普通に。北風が吹きさぶ中、潮風を受けると、眉毛とか髪についた、海水が凍るんですね。ってことはもうもちろんマイナス5度ぐらいいってますよね。
うん、
海水が凍るぐらいなので、甲板は当然ツルツル、
うん。
もう手はかじかむ。で、網を一生懸命引いて、水揚げが本当にカゴで10キロ、20キロって日も当然あるんですね。
うん、
もう漁師さん当然落胆をする、
うん。
で、または逆です。すごく大漁。
うん、
船満船50トン取れました。すごい漁師さんお喜びするんです。市場に持ってきました。他の地域も取れてました。値段が下がります。漁師さん落胆するんですね。
なるほど。
で、その本当に苦労をした中で、
うん、
結果に反映しないこととか、あと自然にこんなに立ち向かってる、寄り添っているのに報われないことっていうのがすごく漁師さんっていうのはあるんだなっていうのを4年間朝2時とか1時とかに出発して静岡の港に行ってたんですけど、
はい、
そのだんだんだんだん明るんでく、相模湾を見ながら、最後富士山がドカーンってこう定置網の向こうに上がるんですね、うん。そういう経験をしながら、そこですごく学んだので、
うん、
漁師さんへの、リスペクトですね。
うん、
これはもうやっぱり、他の仲買さんとは、ちょっと体感として持ってるものが違うので、どっちかっていうと漁師さん寄りの考え方になってますね。
うん、
で、相模湾、今活動してる長井佐島も、すごく漁師さんが優秀なんですね。
うん、
若くて、台風とかでも、頑張って出るよって出てくるんですね。だから全国で全然魚がない中、
うん、
神奈川の港には実は魚があるっていう。
ほう。
本当にあるんですよ。だから僕、普通は、台風とかしてくると、中井さん休みになるんですね、
うんうん。
うちだからほとんど休みにならない
ん
ですよね。
うん。
伊藤さん優秀すぎて、もうちょっと休んでくれてもいいのにってしま
う。常に忙しいんですね。
そうそう。それで、やっぱり持ってきてくれる、その魚に対して、
うん、
やっぱり愛情とか敬意っていうのはすごく持ってますね。で、漁師さんとのコミュニケーションも、今日は潮が早いとか、その僕、潮流の情報とかも持ってるんで、
はい。
静岡の定置網協会とかに所属してるんで、そこからデータもらえるんですね。
うん、
で、今、潮がどのぐらい、潮が早いとですね、定置網魚が今度入らないんですね。
ふむふむ。
なので、そんな中に、こんなに持ってきてくれたのってやっぱり思いはすごくあって、漁師さんへのリスペクトはすごくやっぱりしてますし、常に漁師さんとはやりとりですね。一緒にご飯も行きますし、
うんうん、
いろんな漁師さんがいますね。カニ、深海のカニとかエビ専門、定置網船、
うん、
刺し網、潜り、そうですね。そういういろんな漁師さん、あと釣りの漁師さん、
はい、
それぞれやっぱり若い頃から可愛がってる子もいるんで、すごくコミュニケーションを取りながら仕事をしてますね。
なるほど。漁師さんとご飯に行くときってどういうところに行くんですか？
漁師さんと行くときはですよ。六本木に青さんっていうですね、予約、いわゆる一つの予約困難点があるんですね。
うんうん、
そこに、よく漁師さんとご飯を食べに行く。そこの漁師さんのエビを使ったものがその店のスペシャリティなんですね。
あ、
やっぱりそういうのって、漁師さんってなかなか、取ってすごい魚だろっていうところでわかるんですけど、
うん、
どんな人が食べていて、どんな風に調理をされてるのかってなかなか見る機会ってないと思うので、僕は顔の見える、付き合いを、シェフもそうだし、漁師さんもそうだししているので、なるべくそういう、ピンポイントにすごくいい魚を持ってくる漁師さんなんかは、
うん、
そういうお食事に一緒に行ったりしますね。
ああ、面白い。
やっぱり漁師さんすごく喜ぶのが、
うん、
当然予約困難点なので、
はい、
貸し切りじゃなくて、僕ら3人ぐらいでご飯食べてると、端っこの方で、このエビ美味しいとかってみんな言うんですね。そうするとやっぱり漁師さんすごくプライドが持てるというか、すごくやっぱ嬉しそうにしてるんで、それを見て僕もやっぱり嬉しいので、そういうところによく一緒に漁師さんとご飯を食べに行ったりはしてます、
ね。ああ、素晴らしいですね。うん、ちょっと思い返したのが、5、6年前に料理のドキュメンタリーを見ていて、
はい、
ペルーのガストン・アクリオって、
はいはいはい、
なんか多分、ワールドレストラン ベスト100みたいなので、はいはい、そのくらいの年に1位になったようなところだったんじゃないかと思うんですけど、やっぱり付き合いのある農家の方とか漁師の方を1年に1回、うん、わーっとこう、レストランに呼んで、はいはいはい、みんなで食事を食べてもらうっていう日を設けてるらしいですね。うんうん、で、こういうふうに、使わせてもらってるんですよっていうのを、お披露目するっていうことだったんですけど、うん、そのイメージをちょっと一緒に思い返してたんですが、長谷川さんがやられてるのが、それともまたちょっと違って面白いのが、他のお客さんがいらっしゃる時だし、かつ、なんて言うんでしょうか、その、自分のところで止めずに、さらにもっと先にいる人を連れていく。で、もしかしたら他のお仕事されてる人だったら、その自分より先の人は、クライアントに見せないというか、その、隠す人もね、いらっしゃると思うんですけど、あえてそれはやっぱりオープンにしながら、みんなでそれを分かち合う。
そうですね。
ね。その哲学みたいなのが、長谷川さんらしさみたいなのかなと、その。
そうですね。基本的にオープンですね。まあ、よく中谷さん、いくらで買ったとか隠す方いるんですよ。僕は余裕で公開ですね。全然儲かるところは儲けさせてもらいますし、乗ってない、ちょっと今日は高く買いすぎたからあんまり乗ってないなっていうのが今、原価で出すこともあります。思ったより良くなかったなっていう時は逆に買った値段よりも下げて売ってるとこともあります。
何そういうのもあるんですか
哲学として持ってるのは、はい、一番の一番札は僕が欲しいっていう。一番札っていうのはですね、市場で一番高い値段ですね。
ははははは、うん、それどういう意味なんですか？一番札。
例えばその、商売のやり方、どっちがいい悪いではないんですけど、うん、安く買って、お客さんに安く提供したい。これも正義なんですね。うん、消費者の側からしては。で、僕は違いますね。適正になるべく高い値段で買って、それでも買ってくれるお客さんを探す。
うん、
それがまあ仕事のやり方の大きな違いだと思います。どっちがいい悪いではないので、別に安く買う人は悪いとかは全く思わないんですけど。
うんうんうん、
やっぱり、高く買うといいこともあって、魚の質が上がるんですね。
ほう。
漁師さん、例えば、安い状態の魚って、すごく、どうせ今日も値段がつかないんだって、卑下してるような方が結構いらっしゃるんですね。
うん、
どうせうちの魚は値段つかないから。でも、なんで値段をつかないか教えてあげて、で、一緒に、じゃあ高くしてこうよって言って、いい状態のものを持っていくと値段がどんどん上がっていくんですね、
うん。
そうすると今まで何百円だったものが何千円になっていく。まあ10倍ぐらいの値段になるんですね、うん。そうするとやっぱり漁師さんもすごく余裕が出てきてプライドを持てるようになるので、魚がどんどんどんどん綺麗になっていくんですね。
面白い。
わかりやすく言うと海で泳いでる魚はものすごく綺麗なんですね。
ふむ。
でも、例えば網にかかったり、釣りで釣られたりするとスルスル食らうので、ちょっと輝きが落ちるんですね。
うん、
魚って減点法なので、100点のものは海にしかいないんですよ。で、そこから、一番に来た時点で90点で、
うん、
僕らがその90点の魚を、まあ、一生懸命処理してもストレスは若干食らうんで85点になって、で、保存方法間違えるといきなり70点、60点になってっていう風に減点方法になっていくんで、うん、なるべく100点の魚を持ってきてもらうためには、漁師さんの協力が不可欠なんですね。
うん、
で、多分その、例えば刺し網の漁師さんだったら、普通刺し網はこう、網にこう、引っかかるんですね、こう。で、魚が、網に引っかかって一晩、行って、死んで上がってるものがあれば、生きて上がってくるものもある。
うん、
でも、漁師さんが、だんだんだんだん魚が良くなってくるとですね、その網を当ててくれる感覚とかを結構工夫してくれて、
うん、
魚が死なない時間に水割りとかしてくれるんですね。
ああ、面白い。
で、それを水槽で生かしてくれて、
うん、
で、持ってってくれるんで、圧倒的にもう輝きが違いますね。で、網から外すときも、普通は網から外す道具があって、専用の道具があるんですね。ちょっと、鍵になってる道具があるんですけど、それで外していくんですけど、魚が傷つくのが嫌だからって言って、わざわざ網をハサミで切って、
何
外してくれる良さがいるんですよ。だそういうところをやっていくと、魚がどんどんどんどん綺麗になっていくし、はい、じゃあ綺麗になっただけでいいのかって、そのことに美味しさが違うんですね。
うんうん、
まあ、やっぱりなるべく海の中にいるものってストレス食らってないので、すごく美味しいんですね。でもだんだんだんストレスを食らっていくと、磯臭さであったりとか、うん、なんかちょっと不排臭であったりとか、網が擦れたところがちょっとこう、ウツボとか他の魚に食べられて傷がついてたりとか、そういうのが増えてきて、だんだんだんだんマイナスになっていくんですけど、
うん、
いわゆる、流通されてる中で、この魚ってちょっと癖があって美味しくないよね、安いけどっていう魚も、実際に、綺麗な状態で水割りしたものは全く臭みがないんですね。なので、同じお金で買う必要もないので、なるべくそういうものを持ってってくれる予算のは高く高く買うようにしてるっていうのが、まあ、一つ哲学ですね。一番札を取るっていうのはそういう意味ですね。
ああ、面白い。
誰よりも高い値段をつけるっていうのが一応、僕の、プライドというか。
なるほどですね。買い叩くではなくて、むしろ良いものを高く正当に買うことで、なんていうか、市場のあり方そのものが、より良くなっていくっていうの
を目指す。そうですね。もちろん需給関係があるので、例えばその、 中央市場なんかに魚が集まるやり方っていうのは、魚がなければ高いんですね。うん、もう良かろうが悪かろうが高いです。みんなが欲しいんで。でもどんなに良くても、他の産地からいっぱい入ってくると値段が落ちるんですね。それはやっぱり定置網に乗ってた時もすごく感じましたし、うん、こんなにいい魚なのになんでこの値段なのっていう時が結構あるんですね。うん、だから僕はある程度、もうこの魚は別に値段を落とす必要ないよねっていうのは、まあ値段を落とさないですね。うん、他の市場でいっぱい上がって、すごく値崩れをしている時でも、その漁師さんの素晴らしい魚は別に値崩れさせる必要もないし、うちのお客さんは基本的に、値段文句言うお客さんがいないので、
うんうん、
しっかりした値段で流通させる。
すごい。あるインタビューを読んでいて、長谷川さんのその自然観とか経済観、はい、たった今の話につながるところだと思うんですけど、はい、この自然とか経済に対する眼差しがやっぱり独特の考え方があるなと思ってまして、はい、その外来魚も、迫害したくないとか、
そうですね。
あとはなんていうんですか、未活用魚っていう表現は好きではない。
好きじゃないですね。
この辺のこだわりちょっと伺ってもよろしいですか？
なんか人の都合で値段が変わったりするのって、うん、まあ結局僕の都合で値段ついてるのかもしれないけれど、
うん、
別に魚が自分で僕100円です、僕1万円ですって言わないんですよ。
うん、
僕赤ムツです、キロ1万円するんです。僕はイワシです、キロ50円ですとは言わないわけですよ。別に同じ価値を持つ命の魚なので、でそこが、例えばその、カニに水揚げが多いからっていう理由で下がるってなんで下がるのってやっぱり思ってしまうんですね。
うん、
で、じゃあどうしたら下がらないのかってするときに、同じイワシでもうちのは絶対に違う状態で流通させる。
うん、
それは当然うちにしか持ってない価値になるので、
はい、
値段を別に崩れさせる必要もないし、それを取ってきてくれた漁師さんへの報酬を下げる必要もないと思うんです。
うん、
で、あとその未利用魚とか、言われてる、まあいろんな魚、メジナ、ブダイ、ニザダイ。
はい。
これなんで未利用になるのか、当然癖があるからですね。磯っぽい香りがするものが大体未利用魚って言われる。あと水揚げが安定しないから、中央市場などに並べようがない。本当に、中央市場は5キロとか10キロの箱で送るので、
はい。
その箱に満たないものっていうのはなかなか、流通しないんですね。
うん。
だから産地でも、こんなの一箱組むのに、箱代と氷代と流通コストを考えると、100円で買っても合わないよねっていう、その気持ちもすごいわかるんです。
うん、
なぜ産地で50円のものが、豊洲で600円だったら、それは流通コストがかかるからね。原価450円から500円ぐらいじゃないっていう。うん、だから、でも、それって人間の都合じゃないですか、全部。だったら、ちゃんとした値段で、産地でちゃんと値段をつけて、
うん、
で、ちゃんと買ってくれるお客さんに届ければ、誰も損をしないよねって。しかも魚はもう水揚げされてた時点で殺される運命にあるので、
うん、
だったら一番いい状態で食べる方が僕はいいんじゃないかなっていうのがあるので、その魚は丁寧に扱うし、
うん、
あとその未用魚っていうのは人間の都合なので、
はい、
僕が自分で食べて美味しいと思った魚は安くは売らないですね。
うん、
結構、船に乗り始めた当初ですね、今ほどまだそんなにいろんな魚、今でこそもそのメディアさんが、
はい、
SDGs とかの関係でですね、未利用魚とか結構ブームじゃないんですけど、ちょっと流行りになってるというか、うん、エシカルとかサスティナブルとかそういう言葉と一緒になってる部分があって、当時、10年以上前ですね、2011年とか10年とかはそういうのがなかったので、船で例えば僕が、エイですね、星エイってエイがいるんですけど、
うん、
エイをこれ美味しそうだから食べてみたいって言ったら、あげるから持てきなって言われて、買うって言っても全然買わしてくれなかったんですよ。
なるほど。
こんなゴミみたいな魚だからいいよとか言って。でも食べたらめちゃくちゃ美味しいんで、これ買わしてくださいって言っても値段をつけてくれなかったんですね。まあ僕はその当時からしっかりした値段をつけて流通させてたんで、
うん、
いやすごい食べても美味しかったし、食べたら本当は漁師さんたちに、お前そんなもん食うのか本当に気持ち悪いなとかって言われたりもしてましたけど、やっぱ自分が美味しいって思ったんで、うん、これは絶対に流通に乗せられるなって思ったんですね。
うん、
なんで、僕が自分の舌を信じて、
うん、
美味しくない魚なんかいないんだから、
うん、
しっかりこれは売ってった方がいいだろうなって。で、当時捨てられてた魚いっぱいあったので、今でこそみんなそれを生きた状態で持ってきてくれますけど、当時は本当に流通されなくて、そのままゴミ箱行きみたいな魚結構ありました
ね。うん、
だそういうのが嫌なんで、
うん、
僕は自分の舌を信じて、魚に価値をつけていくっていうのをやって、価値をつけていくっておかしいですよ。魚の価値はもともとあるものなので、うん、
はい、
それをちゃんと伝えていくっていう。なるほど。感覚ですね。
適正と思う価値に、なんというか、復活させるじゃないけど。
そうですね。うん、まあ、ぶどまり計算して、
はい。
だいたいお客さんの原価もわかってるんで、
うん、
一皿いくらぐらい出すかもわかってるじゃないですか。そしたらこの値段まではいけるでしょ、この魚って思ったら、その値段で基本的に売るっていう。
なるほどです。 そういった考え方に至るまでに、長谷川さんの中でどういう思いがあったのかというか、
うん、
なんか、一個の転機みたいなのがあったんですか？
いやー、まあ、てか僕は自分がやっぱり美味しいって思うものを人に分かってほしいって思うんですね、
うん。
なんだろうな。結構わがままなんですけど、僕は美味しいと思ってるのになんで分かってくれないのかっていうのがずっとあったんで、
はい、
分かってくれるまでその人に売り続けるっていう。よく、あの、ウスバハリっていう魚がいるんですね。
はい、
で、それがあの、ずっと全然こう、大して美味しくもない。まあ、地域によってはすごく値段がつく魚なんですけど、関東においてはちょっと気持ち悪いし、あんまりいい魚じゃないよねっていう評価だったんですね。なんで、その、あるお寿司屋さんが、代わり欲しいって言われたんです。代わりはまあ、高値の花なので。
なるほど。
まあまあ、花形ですね。まあ、話題とか代わりって花形なんですけど。はい、で、その、代わり族の中では一番値段が安いですね、流通が。
うんうんうん。
なんですけど、その、ウスバハリ、僕はすごい好きなんですね。味もいいし、こんないい魚ないのになんでこんな安いんだろうって思ってたので、だからその、ある料理人さんから、代わりが欲しいって言われた時に、代わりはないんでウスバを送りますって言って、あの、嫌がられてもずっと薄葉をですね、2年ぐらい送ったんですね。まあ、ほぼ嫌がらせですね。で、最後には、もう薄葉はいいよって言われながらも送り続けたんですね、
うん。
で、その食べ方も細かく教えて、こういう風に使う、こういう風に使う。
うん、
で、今ではその人は、代わりじゃなくて薄葉しか欲しがらないです。
面白い。その秘密がすごい気になる。その、やっぱり、食べ方に、その魚そのものの質もあるかもしれないし、あと、食べ方、その、こういう風に処理するんだよとか、こういう風に、ネットを調理するんだよっていうののノウハウを長谷川さんがなんかこう貯めているからこそっていうところがある。
そうですね。家で基本的に、うん、あ、自分でこの魚美味しいって思った魚は家でずっと調理しますね。
うん、
まあそれこそ和洋中全部試して、
うん、
火入れの仕方もいろいろ試して、で火のあの入れる道具も炭なのか、
うん、
ガスなのかで、あの茹でるのか揚げるのか煮るのか全部試して、
なるほど。
でそのゼラチンの方向性とか皮目の出汁の方向性とか、うん、食材の組み合わせとかも全部研究をするので、その上で提案するんで、基本的に食べられない皿にはならないっていう自信がやっぱりある。
なるほどですね。
うん、だからなぜこれを嫌うのかがわからないって僕からすると。
面白い。
この方向性でこのソースと合わせたら絶対に合うんだから、
うん、
こんな使える魚ないよねって。じゃあ使ってみてよって言って。で、逆に、シェフなんかが、いやいやそれを使ってもらえたら、そのフィードバックもまた僕に返ってくるじゃないですか。
はい。
これこうしたらよりこうだったよとか。
うん。
サメとかエイは果実とかと合わせるとすごいあったよ。まあ確かにそうなんですね。体の中に尿素っていうのがあるので、ちょっと苦味と酸味があるんですね。
うん。
なので果実の苦味と酸味とめちゃくちゃ合うんですよ。甘味とかと。だからそういう方向性とかも、もうシェフとのやりとりの中で、あ、そっか、こういう特性だからこういう風に使いやすいんだっていうのを。
うん、なるほど。
まあ僕をこうハブにしていろんな情報が行き返して、和の人とやりとりしたのが、洋の要素が入って、中華の要素が油と合わせたらこうだったよとか。
あ、めっちゃ面白い。
で、それでどんどんどんどんいろんな料理人さんをやりとりしてる間にブラッシュアップしていくっていう感じ
です、ね。
うん、
はい、はいはいはいはい。あ、じゃあ長谷川さん自身も研究するけど、いつの間にか料理人同士のノウハウもちょっとずつその全体で共有されていって。
そうですね。まさにそんな感じです。
美味しいソースとか調理とかっていうのが。だから今お話を伺ってて思い返したのが、グラフィックデザイナーで原健也さんっていう人がいるのですが、はい、彼が欲望のエデュケーションっていう、
うん、
考えを、
はい、
言ってらっしゃるんで、これどういうことかっていうと、なんか市場で求められるものっていうのはよくニーズがあるって言いますけど、
はい、
その、ただニーズに合わせていくだけだと、なんか例えるならば人のベルトがあって、
はい、
で、だんだんそれを緩めていくようなもので、
はいはいはい、
まあ緩めた方が楽だって言っても、その先にあるのはなんか、だらしないシルエットにしかならない可能性があると。で、ただ、今市場に求められているものを提供するというよりも、そこに、なんか潜在的な可能性を埋め込んでいって、こういうのもあり得るっていうのを提示し続けながら、なんかこう土壌を耕すように、
そうですね。
市場の形を、手入れしていくっていうのができる。で、それは突然全然違う価値観をバーンって見せるんじゃなくて、段階的にちょっとずつ、その、変えていくっていうようなことができるはずだっていうのを、原さんは言うんですけど。
あ、まさにその感覚ですね。
うん。そのようなことを始めて、ね、今もうすでに教えてもらってるんですけど、漁師の方とか、その料理人の方がどういうふうに変わってきてるのかっていうのを改めて伺いたくて。
漁師さんはすごくやっぱりこの、まあすごく印象的な漁師さんも何人かいらっしゃるんですけど、
うん、
刺し網の漁師さんで、いつも、ブダイっていう僕が大好きな魚がいるんですね。
はい。
ちょっとこう、歯が出っ歯で、鱗がでかくて、ちょっともう色が赤と黒と、 青が混ざったような。
なるほど。
ブダイっていう魚。ブダイの部は、醜いって書いたり、舞うって書いたり、
あらまあ、
武力の部って書いたりするんですけど、まあまあ、いわゆるその、緊張されてる魚ではないですね。
ふむ。
で、その漁師さんの網によくブダイが入るんです。
うん、
で、その漁師さんはいつも、もう5、6年前、もっと前かな。うちの網にはね、ブダイしか入んないんですよって言いながら、ブダイ当時値段がついてなかったんですね。本当、昨日何十円とかそういう時代だったので。で、よく髭しながら持ってきてたんですけど、今は楽しそうに、今日はね、ブダイが6本入ってるからって言って、すごい楽しそうに持ってくるんです
よ。いいですね、いいですね。
60代ぐらいの漁師さんなんですけど、まあ、そういうのを見てるとすごくやっぱり僕もやりがいを感じますし、ブダイ僕自身がすごく鹿児島にいたので、
うん、
鹿児島でその素潜りの狩猟を一時期していたので、その時にブダイをすごく愛している地域だったので、そこで、美味しさを知って、
うん、
今でも、冬のブダイがどんだけ美味しいか、夏のブダイがどんだけ美味しいかっていうのを知ってるので、その漁師さんとのコミュニケーションで、今、もう夏も冬も、ほぼほぼ白身の、中では、結構重要なポジションですね、僕の会社の中では。
そうなんですね。
商材としては。
どういう風に食べると美味しいんですか？
ブダイはもちろん、夏と冬で全く味質が違うんですね。冬はふわふわで、海藻を食べてるんで、火を入れるとふわふわになるんですね。で、昆布みたいな、わかめみたいな、そう、すごい海藻由来の味が、すごくしますね。だから、昆布締めしてないのに生で食べると昆布締めの味がする。
おぉ、
美味しそう。すごくいいんですよ。薄作りにして、塩を打って食べると、確かに昆布締めの味なんです。
おぉ、美味しそう。
こんな美味しい魚がないのに、まあ、ただ、お腹はめちゃくちゃ臭いんですね。
そうなんだ。
海藻を食べるんで、海藻を腸内で発酵してしまって、それがすごく臭いので、
うん、
まあ、活魚で買わないとなかなか臭い匂いがちょっと気になってしまう魚。で、夏にどうなるかっていうと、今度カニを食べるんですね。
うん、
エビカニをむちゃくちゃ食べるんで、貝類とか岩にかじりついてバリバリ食べていくんで、味質がプリップリになるんですね。
うん、
テクスチャーが火入れすると、冬はふわふわで頼りない感じなのに、夏はプリンプリンになるんですね。味も甲殻類系。皮目をこう、フライパンで油で焼いていくと、もう本当に匂いがもう甲殻類の香りですね。
面白い。
エビ食べてるのはこれっていう。で、こんなに美味しい魚なのに評価されないとか。まあ夏は特に臭いって言われる魚なので、
うん。
わりかし敬遠されるんですけど。
そういうことか。
それをだから知ってるか知らないか、あと料理人さんに伝えられてるか伝えられてないかで、かなり変わると思います。で、
なるほど。活魚、にこだわるっていうのはやっぱこういうとこもあるんですね。
そうですね。
うん、
実際僕が昔森でついて、食べた魚すごく美味しいのに、
うん、
どっかの市場に行って死んでるブダイ買ってくるとすごく美味しくないっていう経験をしているので、
うん、
それで余計ですね。
あ、超面白い。そういうふうに今まで値段がつかなかった魚にも値段をつけるっていうプロセスの中で、漁師の方がより綺麗な魚を探してくれたり、
はい、そうですね。
ね、で、それでより美味しくなるし、漁師の方のプライドも、そして経済ご、なんていうの、持続性も、保てるっていうような、はい、まあ、すごく良いサイクルが生まれていくし、料理人の方も、今まで注目されてなかった美味しさにスポットライトを当てて、
はい、
それを調理に生かすことができるっていうようなのが、まさに、なんていうんだろうな、長谷川さんを起点に、新しい魚との付き合い方、の、コモンズっていうかなんか、一緒に共有する、土台みたいなのをしつらえてるっていうような、はい、そんなイメージが。
そうですね。
勝手にあり。
結構、まあ本当に、そんな高級レストランにその魚をおろすのって最初はよく言われてました。でも実際、やっぱりそのシェフたちが、使ってみて、こんなに美味しいんだってやっぱ言ってくるのも嬉しいし、漁師さんにそれを伝えるとすごくやっぱ喜ぶんですね。で、漁師さん結構自分で、レストランとの契約を持ってて、売ってる漁師さんもいらっしゃるんですね。
うん、
で、そういう人なんかが、まあ、僕が取引してる店に行って食べて、実際に、ブダイこんな美味しかったんだって衝撃を受けて、今自分で売ってるって。最近1枚持ってきてくれないです。だから。でもすごく僕はそれはいいことだと思うんですね。流通の新しい方法が、結局、市場にしか持ってけないっていうのも、ちょっといびつだと僕は思っていて、うん。
なるほど、なるほど。
市場は選択肢の一つであった方がいいと思うんですね。漁師さんの流通として。うん、
なるほど。
うん、だから僕はだから選択肢として選ばれるように仕事をする。
うん、
だから周りの状況がどうあれ、僕のところには魚を持ってきてくれるっていうのはやっぱり一番理想だと思うので、
うん、
逆に持ってってくれなかったら何かちょっと足りないなとか、もうちょっと何とかしなきゃいけないのかなっていうのも考えるきっかけになる。商売ってどうしても、一社に全業を委託するって、もうほぼ依存なので。
なるほど。
僕はあまり、良くないと思ってるんですね。だから漁師さんも、市場に持っていけば値段がつくっていう時代はもう10年、20年以上前に終わってしまっているので、 いろいろ模索する中で、売り先の一つとして市場がある、うん。売り先の一つとして飲食店がある。売り先の一つとして魚屋さんがある。っていう方が、バランスはいいんじゃないかなっていう、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。あれですね、市場って言った時に、ここで言うのは、ある具体的なマーケットっていうのもありますけど、よくその経済学の中で語られる市場みたいなもの、その市場原理とか。
そうですね。
ね、市場のメカニズムって言われるようなものを、まさに長谷川さんを起点に、いろんな実験が行われていて。
そうですね。
ね、魚と飲食を取り巻く、まさに欲望のエデュケーションみたいなのが、なんか浸透していってる感じをすごいエキサイティングに。
そうですね。
受け止めました。
結構、皆さんの中で不思議だったのが、
うん、
やっぱ僕が高値をつけるじゃないですか。それ、どこどこの市場でいくらで買えるよみたいなの結構みんな言ってくるんですね。
うんうん、
でも、それ、だから飲食の人たちも、そういうこと言ってくる人が、まあ、今お客さんにいらっしゃるんですよ、いたんですね。なんで長谷川君のこんな高いのって言われたんですけど、
うん、
でも実際に、例えば六本木のどの店行ってもビールの値段違うと思うんですね。
ふむふむ。
380円の店から1500円の店まで多分同じ銘柄でもあると思うんです。
うん、
それと同じことなので、うんうん、何か間違ってますかっていうのが僕の感覚ではありますね。
まあ確かに確かに。
だから、別に、いくらで値段をつけようが、いいだろうし、お客さんが納得するもんで、うん、なおかつそこに価値があるもんであれば、特に問題はないので、うん、その、マーケットの需給関係にあんまり左右されない、スタイルを僕も漁師さんもみんな持っていくっていうのが一番理想なのかなって思います。
確かに確かに。あともしかしたらビールとちょっとだけ違うかもしれないのが、品質が大きく異なる可能性があるっていう問題ですよね。
そうですね。そこですね、
うん。すごく美味しい可能性が高いっていう。
はい、
うん。それは絶対ありますよね。
実際、飲食店の方なんかで、うちから活魚から下処理をした魚を使ってて、
うん、
たまたま、他の産地から活魚じゃない同じ状態のものを取った時に、まあ、あまりにも違くて、
うん、
ちょっとびっくりした。僕の処理とかじゃなくても、活魚と鮮魚の違いがそのぐらい開くので、
うん、
だから料理の仕方も変わっちゃうんですね。冷えも当然変わりますし。
そうですね。そっかそっか。いやー。お仕事ぶりから、その経済観、で、それに伴う、なんか、地の伝播まで、いろんなことを今日お話してきたんですけど、
はい、
来週はさらに踏み込んでですね、長谷川さんのこれまでの歩みにも話を展開させていただきたいな、と思っております、
はい。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@TAKRAM813 をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。